今朝は、私を愛するかと題して、山崎牧師に御言葉を取り継いでいただきます。それに先立ちまして、聖書の朗読を松丸さんにお願いいたします。
今朝はヨハネの福音書です。ヨハネの福音書21章15節から22節までです。新約聖書206ページです。ヨハネの福音書21章15節から22節までお読みいたします。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私はあなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし、年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。これは、ペテロがどのような死に方をして、神の栄光を表すかを示すと言われたことであった。こうお話になってから、ペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いて、イエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子は、あの晩餐の時、イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですか？と言ったものである。ペテロは彼を見て、イエスに言った。主よ、この人はどうですか？イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしてもそれがあなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。
どなた様もおはようございます。再びここに集えて、共に礼拝できること感謝ですね。先週は火曜日、関西聖書学院の入学式やりまして、原正治兄弟ゆかり姉妹無事に入学を果たしまして、合計40名の新学生がそこで学ぶことになるわけですね。本当にこう活気にあふれる 喜びあふれる、また笑いにあふれる、入学式でありました。参加した者みんな、はい、恵まれて帰ってまいりました。本当に二人がよく整えられるように続けてお祈りしていきたいと思います。さて、イエス様のご生涯をずっとたどって今日は17回目になりました。私を愛するかというメッセージをお送りしたいと思っています。多くの人にとってこれは馴染みの箇所であり、そしてそれぞれにイエス様と自分との出会いをそこに重ね合わせて味わうところではないかと思いますけど、私にとってもそうです。皆さんは、まあ、過去を振り返るときにですね、大きな失敗をしてもう立ち上がれないほど落ち込んでしまったという経験がおありでしょうか。多くの人はそういう経験どっかで持つと思います。私も何度もあります。特にその失敗の結果、自分にとって大切な人を大いに傷つけてしまったときに、何日も何日も心が晴れません。そういう中で思い悩む中でですね、私が折々に思い出すのはペテロのことです。ご存知のようにイエス様のことを人一倍愛しているつもりだったのに、人一倍イエス様を傷つけてしまった。三度もイエス様のことを知らないと否んでしまった。私はもう弟子として最低だ、その落ち込みの中からイエス様がどんなふうにして彼を回復なさったかというこの記録は、そのまま私たちへの慰めと希望のメッセージになるんですね。そしてその時にかけられたお言葉は、私を愛するかという問いかけでした。三度繰り返して今日そこを見たいんですね。もう一遍先週のメッセージの続きです。まず先週のところちょっとだけ振り返ってみましょうか。思い出してください。イエス様は十字架にお付きになる前に、私は殺されても3日目には復活するとおっしゃっていたんでしたね。しかも復活した時にはガリラヤで再会しようと、そうはっきりおっしゃっていたということ、三遍ガリラヤでとおっしゃっていたということを先週見ました。なのに弟子たちはそれを聞き逃していた、聞き流していた。それで復活したされた後ですね、結局弟子たちとの再会、ガリラヤでの再会は予定よりもだいぶ遅れてしまうことになるんですけども、でも先進のところでやっとそれが実現しました。懐かしのガリラヤ、生まれ育ったところであり、イエス様に出会ったところであり、さまざまな思い出がいっぱい詰まっているあのガリラヤ湖畔、示し合わせた場所に弟子たちは行くのですね。ところが何らかの事情でイエス様の姿が見えなかったんですね。そこで待ち時間に、ああ腹も減ったことだし、そうだ、ここにはうまい魚がいっぱいいるんだって、ちょっと一箸じゃないですけども一漕ぎして取ってこようってペテロが言い出すんですよね。俺たちも行く、俺たちも行くって仲間も一緒に乗り込みまして出たんですよ。でも取れませんでした。で、取れなかったら取れなかったでもう諦めて帰ってきたらいいんですのにね。でもね、男っていうのはこういう時にこうついプライドが働くんですね。一匹も取れねえで帰るのは恥だって思うんでしょうかね。もうお前のがいるはずだから何とかして捕まえてからイエス様にも食べさせるんだ、ペテロと思ったかもわかりません。そこで何遍も網を投げるわけです。でも何遍やっても同じことでした。でもゼロで帰るのは どうしてもプライドが許さんだけでしょうね。すぐに夜通し頑張っちゃうんですよね。で結局何一つ取れずに翌朝明け方彼が帰ってきたんでしたね。早朝ガリラヤ物語とでも、名付けたいあの一コマ、皆さん先週、学んだところを思い出してください。で結局明け方、見知らぬ人影が岸にポツンとね、その人影がこっちに下ろしてみ、取れるぞっていうわけですね。もうダメ元で網を投げたらば、なんと魚の大群、その瞬間でしたね。あれはイエス様だって、気がついたヨハネが叫ぶと、ペテロの方はもうザブンと飛び込んでね、もう泳いで泳いでイエス様、 岸を指します。そして岸に上がった時に、そこにあったのは赤々と燃えた炭火、魚がぶってあります、パンもあります。そしてそこに笑顔のイエス様が立っていらっしゃる。そしてさあ、今取ったの持っておいて、生きのいいのを一緒に食べようじゃないか。さあ、朝ごはんだ。あれ、本当に温かな光景ですね。ゴンタ坊主たちが勝手に何かやって腹ペコになって帰ってくる、ね。それを温かく迎えるお母さんのようにですね。あ、ご飯できてるよ。さあ、こっちみんな手洗って並び、ご飯にしましょう。とね。お説教なしで食べさせてくれたんですよ。イエス様の心の温かさを感じる一場面でした。レオナルド・ダ・ヴィンチさん、この絵も描いてほしかったなって私は思います。最後の晩餐の結果なんですけどね。この朝食の、場面。きっと、ガイダー湖畔にね、お魚のバーベキューをするようなところがあったんだと思います。漁師さんたちがするところね、そのあたりにこうエンジン組んでそうされたのでしょうか。そしてみんなお腹いっぱいになった時に、イエス様がね、傍らのシモン・ペテロを見つめて、ペテロ、ちょっといいかな、あ、いいですけど。イエス様はようら立ち上がります。そして歩き出します。ペテロがついてきます。そこでは少し一緒に歩こうか、そういう誘いかけだったと思うんですね。そして波打ち際を肩並べて、あるいは半歩遅れてでしょうかね、ペテロの方でも二人して歩くのです。その中で交わされた会話であるというふうに私は勝手に想像しております。ヨハネの講師も、あなたは私を愛するかとイエス様を問われます。どぎまぎします。愛するかって。ペテロの胸の中には痛みが残っています。まだ癒えきってないですね。愛するかと問われて、すぐには答えられない躊躇があったかと思いますけども、でもそれかといって、愛していませんと答えるわけにもいかず、イエス様、あなたはご存知でしょう。私とイエス様を愛しています。そう答えると、そっか、私の子羊を飼え。しばらく歩くと、もう一度イエス様は、ヨハネの子シモン、私を愛してるか。イエス様、あなたはご存知です。愛してます。そっか、じゃあ私の羊を牧師なされ。しばらく歩いて、もう一度ヨハネの子シモン、あなたは私を愛してるか。ペトロはもう苦しくなります。切なくなります。イエス様、あなたは何もかもご存知です。愛しています。あなたを愛しています。私の羊を飼いなさい。このやりとりを何度も何度も私は思い巡らして今日まで来ました。そこに自分を重ねながら、 Do you love me?Yes, Lord, you know that I love you. Feed my sheep. 英語ではそうなんですけれども、この短い言葉のやり取りの中に、もう千万言を費やしても表現しきれないものが詰まっているような思いがするのですね。そして、ここで思うことは、なぜこの朝、ペテロだけを呼び出して、こんなふうにされたんだろう。ここにこの私、想像して絵を描いたんですね。イラスト。多分こんなだろうってね。向こうの方に船があります。カモメが飛んで泣いてます。傍らに車座になった弟子たちが何人かいますが、つい先ほどまでイエス様もペテロもそこにおったのですよ。残る火から煙が上がっています。でもそこからペ ペテロを連れ出して歩きながらのこの会話、なぜペテロだけを特別にっていう時に、いやそれはここだけではないのです。復活直後のことからも後で見ますけどもね、ペテロに特別な目をかけていらっしゃった、その姿を見るんですよ。なぜなんだろうか、皆さんご存知ですよね。そうです、人一倍落ち込んで励ましが必要だったからだと私は思います。大変な失敗をして心が折れていたのです。立ち上がりつつありましたけども、立ち直りきっていなかったと思います。なお一言の励ましを彼は必要としていたから、これがまず第一の理由。そして第二の理由は、ペテロこそ初代教会のリーダーとなるべき人物だったからですよね。一番弟子を辞任していたペテロのことです。そしてイエス様も彼に期待をかけていらっしゃったのです。今朝共に皆さんと共に、味わいたいこと、それはまず第一ですね。ペテロの失敗は何だったのか、そしてどうして失敗したのかという、ここからいきましょう。皆さんもどう思われるでしょうか。いろいろ理由を考えられますけれども、中心的なことはやっぱり自分の弱さをわきまえずというところにあったのではないでしょうか。もしも自分の弱さをわきまえていたならば、きっと一生懸命に彼は祈ったと思います。その祈りを通して誘惑を乗り越えることができたかもしれない、そう思います。でも彼には、その自分の弱さを知らないという弱さがありました。彼はまず第一ポイント、熱意と自負心から調子のいい断言をしてしまったのですね。熱意、人一倍熱意がありました。ね、弟子たちの中のスポークスマン、いつも前に出て何かを言わずにおれない。そして自負心がありました。自信があったんでしょう。まあ漁師の腕も良かったんでしょうけども、あの最後の晩餐の席を思い出してください。イエス様はおっしゃいます、今夜あなた方はみんなつまずくって、今夜みんなあなた方は私の言うにつまずくだろうと。それ聞いた時にね、ペテロは何で答えたかってここに書いておきましたけどね、たとえ皆がつまずいても私は決してつまずいたりしません。自信に満ちた言葉ですよね。またイエス様への熱い思いのこもった言葉ですよね。みんながつまずく、たとえそんなことがあったとしても私だけは絶対にそんなことない。それからさらにこう言ったんですね、主よご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。たとえ火の中水の中、イエス様と一緒だったらどこまでも老であろうと死であろうと覚悟はできております。どんどん胸を垂れたかどうか知りませんけれども、芝居の名台詞のようなことを彼は言ったんですよ。一番弟子を辞任していたペテロ、でも結局彼は自分が分かってなかったんですね。分かってなかったんです。そんなペテロにイエス様は前もっておっしゃいました。今日鶏が鳴く前にあなたは三度私のことを知らないと言ってしまうんだぞペテロ。イエス様は見抜いておられたのですね。そして約10時間後だと思います、言われた通りのことが起こってしまいます。自分が分かってなかったのです。それで第二のポイントに行きますね。いざとなるともろくくじけてしまった。いざとなると、ね、何もない時には立派なことを言えるんです。しかし実際そこに自分の名誉がかかり、自分の命の危険が そこに伴うときに、思ってもなかったことを口走ってしまうということがあるんだと思います。あの晩、ね、イエス様はゲセマネの園、追っ手がやってくる、イエス様逃げずに、そのまま身を渡されるんですね。弟子たちはそれを見て、蜘蛛の子を散らすようにみんな逃げていってしまいますよね。で、ペテロもその時逃げちゃうんですよね、まずね。でも、いや、俺は何をしてるんだろう、途中で気がついて引っかいてくるんですよね。そして見え隠れしながら、イエス様どうなってしまうんだろうという心配から、見届けなくてはとついていきます。で、行ったところはどこかというと、カヤパ、当時の大祭司の屋敷でした。真夜中なのに、祭司たち、議員たち、ユダヤ議会の議員たちがみんな召集されていますね。何が始まるんですか？夜中の裁判ですね。こんなの無効なんですよ、法的にはね。でもそういうことをやるんです。とにかく夜明けまでに決着つけようとね、むちゃくちゃな裁判が始まります。その様子をペテロは物陰からと言いました。暗闇に紛れて見守るのですね。でもしんしんと夜が更けて寒いのです。見るとあちらこちらに炭火が起こしてあります。兵士たちが当たっています。暗いので大丈夫だろうと彼はこっそり近づいて、自分もこうやって当たって身を温めていたんですね。その時だったんですよね、女中の一人が。その炭火の明かりの中からでもある程度わかるんでしょう。あ、この人。で、そこのあんたもあの人の仲間でしょってこう言い出したんですね。その途端に、何を言う、わしは知らんよ。え、何を言うんだ、人違いだと彼は言ってしまうんですね。引用しました。女中の一人がペテロを見かけ、あなたもあのイエスと一緒にいましたね。するとペテロ、何を言ってるのかわからない、見当もつかないと彼は言ってしまうんですね。でも女中は、いや、確かにあなたもあの人の仲間よとこう迫ってきます。何を言うか、人違いも甚だしい、やめてくれってもう一遍打ち返しますね。で、彼は少し移動したんでしょうけど、行った先に別の、今度は下男か兵士か知りませんけども、いやー、確かにお前がその言葉でガリダイなまり、外来弁、外来出身、お前もあの仲間に違いないとこう言い出すわけですね。その時に、誓っていい、そんなことはありえない、わしは知らん その特段だったんですね。どっからか鶏の声です。そしてイエス様の声を思い出して、イエス様の方を向きます。するとちょうどイエス様もその鶏の声でこちらを向かれたんですね。こう書いてあります。鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは主の言葉を思い出し、外に出て激しく泣いた。イエス様がこちら振り向いた時の眼差しってどんな眼差しだったのか、これもそれぞれに想像しますね。書いてないので想像するばかりです。皆さんどう思いますか、ね、思い知ってるか、このペテロ目ってこう睨みつける目だったでしょうか、蔑む目だったでしょうか。私にはそうは思えないんですね。むしろ憂いに満ち、でもまた慈愛に満ちた眼差し。ペテロ、今分かったか、自分の弱さがっていうね、そういう目であったと思うのですよ。彼はたまらなくなって、そこをダットのところで飛び出して、カヤパの屋敷を横切って一段駆け下りて闇の中に逃げていくわけですけど、聖地旅行に行きますと、カヤパの屋敷にも案内されますね。一段のあたりに来まして、ガイドさんはここがペテロが泣いたところですので、どうやってそんな場所を特定するんでしょうね、知らないんだけども、でもそこにはね、こうプレートが立てかけてあります。で、そこにこの御言葉が書いてあるんですよ、ね、鶏が鳴いた、ペテロは飛び出していって、いや、主の言葉を思い出した、そして 外に出て激しく泣いたってね。とにかくその言葉を見ながら私は黙想しました。そうか、この石段を彼は駆け下りていったのだなって。どの辺で彼がどんなふうに泣いたかしばし想像しながら、自分もたびたびイエス様のご期待を裏切る人間だということを重ね合わせてしばしの黙想をいたしました。そして政治旅行から帰ってから思い出しながら詩を書きました。以前もいっぺんご紹介しましたね、ペテロが泣いたという詩ですけども、後でメロディーも浮かんできたので、この新しい歌を詩の中に収めてあるんですけども、ペテロは泣いた、激しく泣いた、石段駆け下りながら、ペテロは泣いた、男泣きに一人闇の中で、主のためなら命でもと威勢いいことを言ったものの、いざとなるとこんなにあっさり逃げてしまった自分自身が情けなくって主よ主よ。これが一節。二節はペテロは泣いた、激しく泣いた、大地叩きながら、ペテロは泣いた、男泣きに闇を震わせながら、私だけは絶対にと胸を張って言ったものの、いざとなるとこんなにもろくくじけてしまった自分自身が許せなくって主よ主よ。そしてこの歌はサビの部分に入りますけれども、お前のために祈ったよと言われた時の主の御声、こびりついて離れない、振り向いた時の主の眼差し、愛に満ちたあの瞳、焼き付いて消えない。そして歌の結びは、私は泣いた、自分の姿ペテロと重なり合って、私は泣いた、耳元近く主イエスの御声が聞こえて、私は泣いた、背中に熱い主イエスの眼差し感じて、あ、もっとも別の歌詞も私書いていたんですけども、私は泣いた、ティッシュボックス空になるまで、でもその歌詞をやめました。でも主との自分とのこう、これまでのそれまでの歩みを振り返るときに、本当に重なってこんな気持ちだったんですよね。自分の弱さをわきまえず立派なことを言う人間、これがシモン・ペテロでした。でもそういうペテロを主イエス様がどう扱われたか、これが大事なところなんですね。感謝しましょう。イエス様は全てを見抜いて回復の道を備えてくださる方です。見抜いておられましたね。第一ポイント、主は予知して祈っておられたのですよ。まず予知というのをあらかじめ知るということですね。ペテロの弱さ、ペテロが晒すであろう醜態、全部イエス様は予知しておられました。そして祈っておられたんですね。最後の晩餐の席でペテロにこうおっしゃってたんですよ。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたと。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。先の先まで見越してのお言葉です。あなたの信仰がなくならないように、イエス様の目には見えていたんでしょうね。ペテロの信仰のバッテリーがかなり落ちてきているということですね。充電が必要だということ。そして充電は正直な祈りによってなされるんですね。 シモンが自分の弱さに気づくように、目を覚まして熱く祈るように、彼を助けてやってくださいという祈りではなかったかなと思います。あなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。いつも十二弟子のことを祈っておられたんですけども、あなたのためにとね、特にシモンのために祈っていたとイエス様はおっしゃるんですね。まずこれが第一。そして第二にですね、この卑屈になったものを特別に気にかけておられたんだということも覚えてほしい。覚えておきたいと思います。復活の朝ですよ。天使が現れるでしょ、女たちにね。で、ここにはもうイエス様おられません、復活されたのですと言いますね。その後の言葉です。マルコの福音書を読みますと、他の福音書とちょっと書き方が違っています。ここにはおられませんと言った後で、ですから言って、お弟子たちとペテロにイエスは先にガリラへ行かれます、そこでお会いできますと、そう言いなさい。こういうふうに天使はイエス様からの伝言を女たちに伝えるわけですよ。で、気づかれたでしょ？お弟子たちとペテロに、The disciples and Peter。 これ変だと思いませんか？ですから言って、お弟子たちにこう伝えなさいで十分なはずです。そうでしょ？イエス様十二弟子の一人ですよ、筆頭ですよね。いちいち名前あげるまでもないのです。なのになぜお弟子たちとペテロにと天使は言ったのでしょうか？それはイエス様からそう言えと言われていたからに違いありません。イエス様は特別ペテロのことを気にしておられたんですよ。他の弟子たちもみんなイエス様を捨てて逃げちゃったんですけどもね、このペテロは、私だけは絶対にと言ってた弟子、その弟子が一回ろうに自分がイエス様のことを知らないと三度もこの口で言ってしまった。ああ、俺はもう弟子じゃない、失格だ。そういう思いでいたに違いないと私は思います。落第だとですね。卑屈になっていたんでしょう。俺なんかもう、とね、消えてしまいたいほどに、穴の中にもうドツボにはまって、もう出ることはできないというほどに彼は落ち込んでいたと思います。そういうペテロを見抜いておられて、イエス様はこの一言を添えられたんだと思います。これってありがたいことじゃないでしょうか。私たちももう自分がどん底だと思うほどに落ち込むときに、イエス様の目は特別この自分に向けられているんだということを覚えておきたいと思います。今、一人のクリスチャンとして、あるいは牧師として、いろんな失敗の中で、それにもかかわらず、今なお続けておれるのは、ただにただにこのイエス様の特別な語りかけ、気にかけてくださることがあるからなのですね。そして、最後、第三の点にも参ります。いよいよクライマックスですよ。ね、ペテロ回復のためのクライマックスは何だったでしょうか。それがこの朝のガリラヤ湖畔ですよ。第三ポイント、ふさわしい劇的な舞台設定をされた。演劇の世界で言えば演出家、イエス様すごい演出家だったなって私思う時があります。この場面がそれの一つですね。夜明けのガリラヤ湖、思い出のガリラヤ湖というだけではありません。時間帯として夜明けをお選びになりました。暗闇は去って朝日が昇り、すべてのものが輝き出したこの時間帯をお選びになりました。そして大量の奇跡ですよ。3年前に起こされたと同じ奇跡を再現して、 イエス様は何をそこで語っていらっしゃいますか。声なき声で、今あなたの前にいる私は紛れもない、あの同じイエスだ。昨日も今日もいつまでも変わらない。私が今お前の前にいるのだとイエス様は言いたかったんじゃないでしょうか。そして3年前、お前を人間を取る領地にしてやろうと召した私は、その召しをご破産にしてないぞ。そういう意味がそこにあるのではないでしょうか。いよいよその時が来た。人間を取る領地になるのだとね。そして第3番目、これは小道具と言ってもいいかもしれません。炭火です。炭火です。何故に炭火なのですか。それはもちろん魚を焼くためでしょう。はい、それもありました。でもそれだけじゃなかったね。イエス様のことを3度知らないと言ってしまった、あのペテロの、あの晩のペテロのそばに、はかかと燃えていた炭火を思い出させるものだったのですね。イエス様はそんなことをいちいち言葉に出して言いませんけれども、でもそうだったんだと思います。全部が整いました。いよいよここでペテロを回復する最後の仕上げをなさいます。それがこれだったんだろうなと思うんですね。主と二人歩きながら、イエス様が給仕してみんなお腹いっぱいになったところで、ペテロちょっといいかな、使って呼び出されたんだと思いますね。まあ、どうしてそんなことを想像するかといったって、後の方を読みますとね、後からヨハネがついてくるのが見えたので振り返ってって出番が出てきますからね。ついてきたということは2人は別のところに移動中だったのでしょう。歩いていたのでしょう。私の想像ではそうじゃないでしょうか。そしてあの会話です。ヨハネの腰も、あなたはこの人たち以上に私を愛するか。そこからあの会話が始まるのです。はい、愛しています、あなたはご存知です、ならば子羊を飼え。同じような問いと答え、そして命令がセットになって3回繰り返せます、されます。3度目、ペテロは本当に苦しくなります。ペテロはイエスが3度言われたので、心を痛めてイエスに言ったってありますよね。その辺のことをもう一遍味わうために、どうぞ21章、聖書本文、見てくださいね。21章15節から、もう一遍辿っていきますけども、目で追ってください。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。三度同じ問いかけ、もう少しなかったでしょう。すでに二度答えました。もうそれでいいでしょう、イエス様。でももう一度聞かれるのです。ペテロはもう半泣きで答えたと思います。 主よ、あなたは一切のことをご存知です。私の表も裏も、私の強がりも、私の本当の弱さも、何もかもあなたはご存知です。そして愛するかと問われるならば、私はやっぱり愛しますと答えずにはおれないのです。イエス様、あなたを愛します。この時のイエス様の、ね、問いかけ、私本当に嬉しいなと思います。あなたは私を愛するかという、その問いかけ、別の問いかけをしようと思ったらそれもできたわけでしょうね。ヨハネのご子もお前は反省しているか。ね、
はい、反省しております。
そうか、ヨハネのご子もお前は反省しているか。
それ3回繰り返すことももちろんできるんですよ、ね、でもイエス様はそんな野暮な言い方はします。
ペテロの心の根を知っています。弱さとともに、でもそんな中でも一生懸命イエス様についていきたかった。心ならず自分の身の安全をふっと考えて、あんなことを口走ってしまった、この情けない自分を責めていることも知ってました。全部分かって、イエス様はペテロとの人格的な愛の関係を、これをもう一遍気づき直したかったのだと思います。気づき直させてあげたかったのだと思います。すでにイエス様の側ではペテロをどれほど愛していらっしゃるか、すでにもう十分示していらっしゃいましたね。何よりも一番の雄弁な表現は十字架ですよ。あなたを愛して、あなたの救いのために道を開いておいたよ。一時イエス様はおっしゃいませんけれども、こうして共に歩く中でもちらっと横目で見るならば、イエス様のその手首には釘の跡がくっきり残っているのですよ。私は永遠の愛を持ってあなたを愛した。私の目にもあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。さあ、今度はあなたの番だ。あなたの方でも私に愛を表現しておくれ。今朝ここに集っている私たち一人一人にもイエス様は同じように言っていらっしゃるのではないかなと思います。イエス様の愛はもうすでに十分表現されたのではないでしょうか。あれでもまだ足らないのでしょうか。イエス様は今、Do you love me? そう聞いてくださいます。私たちもペテロと一緒に、イエス様はあなたはご存知です、私もあなたを愛しておりますと答えるべきでないでしょうか。なぜに三度もというこの問いかけ、いろんな人はいろんな答えをするでしょうか。私なりの答えはこうです。きっとね、ペテロの魂に染み付いた在籍感と自己嫌悪のシミを抜くためであったと、そんなふうに理解しているんです。在籍感、自己嫌悪、この二つが今もうどうしようもないほどペテロの内側にこびりついていたと思います。まあシミとなって大きく広がっていたと思いますね。まあシャツのシミだったらば漂白剤でもって消すんでしょうけども、この魂の染みばかりは何をもってしても、ね、拭いようがない、消しようがない。その時にイエス様はこの愛の告白を引き出すことによって、それをさせようと思ったのではないかなと思います。主の迫りに応えてあなたを愛しますと告白するたびに、そのシミが小さく薄くなっていくのをペテロは感じたのではないでしょうか。ああ、私は最低だ、人間失格だ、この 彼に対して、愛の告白を求めるイエス様、それを口にすることによって、私は愛されている、本当に愛されている、私は許されている、本当に許されている、私は癒される、必ず癒される、その思いは高まって、本当に彼はね、この日すっかり回復されるんだと思うんですよ。それが早朝ガリラヤ物語のクライマックスだと思います。なぜ三度も、第一の理由がそれ、第二の理由がもちろん教会の奉仕者としての任命を更新するためであったと思います。愛しますという告白に対してイエス様は、では私の羊を飼いなさい、私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさいと、牧者になるようにとの召しを仰せなんですね。まあ、すでに人間を通る漁師にという、そういう召しをペテロは受けてましたけども、多くの人々を、まあ、大きな網でもって囲い込んで救うという、まあ、伝道者としての召しでしょうか。そこに加えてですね、今度は羊飼いとしての召しですね。羊を飼いなさい、牧しなさい。初代キリスト教会、エルサレム教会の、牧会者と彼はなっていくわけです。3年前のあの召しは取り消してないぞ、まずそれが確認されました。そして今、新たな召しが授けられます。こうしてシモン・ペテロは、あの初代キリスト教会の立派な働き手に変えられてきます。そしてやがてご存知ですよね、彼がローマで殉教すること、しかも同じ十字架にかけられそうになった時に、イエス様と同じでは私は申し訳ない、逆さに吊るしてくれと言って、逆さ十字架に自分からそう申し出て殉教をしたという話。ペテロを変えたのはこの主イエス様の愛、ペテロを回復したのはこの言葉に表すことのできないイエス様の愛です。でその愛が、皆さん感謝しましょう、今朝私たちにも向けられています、注がれています。少しの割引もなしに、自分がダメだとうつむけばうつむくほど、いや、ダメじゃない、私はお前のこと諦めてないぞ、さあ私と一緒にそこをしばらく歩こうか、そうやって二人イエス様と共に会話する、その場に私たちをいざなってくださる。だからこのイエス様を心から感謝して褒めたたえましょう。このイエス様があなたの前途を祝福していらっしゃいます。これからの残された人生の日々にいつも共にいてくださいます。昨日も今日もいつまでも変わらないイエス様、あなたと一緒です、私と一緒です。感謝したいと思います。では皆さん、立ってお祈りしましょうか。お立ちください。皆さんのガリラヤ湖畔、それぞれにあるでしょう。イエス様がさ、しばらく一緒に歩こうかって言ってくださってます。イエス様と会話しましょう。どんなやり取りをされますか。どうぞ今朝、自分のうちにある思い、感謝の思い、また悔い改めの思い、願い、あるがまんまを持ちまして、しばらくイエス様と会話したいと思います。お祈り立ちましょう。イエス様、ありがとうございます。
イエス様、あなたを讃えます。たとえようもなく優しいあなたの愛に感謝します。自分で自分がわからない愚かな弱い私たちを、あなたは心に留めていてくださいます。塵に過ぎないことを心に留めておられ、そして各々にあったように個別に目をかけてくださり、回復の道を用意してくださることを本当に感謝します。新しい希望を与えて生かしてくださいます。ですから私たちはその都度勇気をいただき、希望を持って明日に向かっていくことができますから感謝をいたします。イエス様、あなたの愛でもって一人一人を癒し力づけ、希望の明日に向かわせてください。時代は困難であり、そして人間の本性は本当に身勝手であり、周りを見、自分の内側を見つめるだけならば絶望するしかない、混乱するばかりの私たちなんですけれども、でも私たちには見上げるところがあります。イエス様、あなたです。さっきも歌った通り、見つめ続けます、見つめ続けます。変わらないイエス様、あなたを離れない、決して捨てない、離れないとおっしゃるイエス様ですから、どうぞあなたが日々の力になってください、今日の力になってください、そして導いてください。ハレルヤ、あなたがいてくださるから大丈夫です。それぞれの兄弟姉妹を強めてください。家庭を祝福してください。職場にあってイエス様は励ましと希望をもたらす存在としてください。イエス様、感謝します。復活のイエス様、あなたを見上げつつ、あなたの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。では皆さん、歌